と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
本日のゲストは、ボタンオーナーの清水舞子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。今日のゲストはね、うん、山口先輩も私もまあまあお付き合い長い方なんじゃないですか。
そうですね、うん、もう15、6年になる
かもしれません。あ、そうでしょう、はい、私はまあそこまでないか10年以内ぐらいなんですけど、もともとは山口さんがまあ古いんですけど、どこで会われたんですか。
あのですね、僕が津屋崎に、まあ、移り住んでですね、サタデーブランチっていう名前があって、なんか毎月毎月いろんな人たちを呼んで、なんかこう町づくりの話をするみたいな会をやってたんですよ、
はいはい、
でそこに舞子さんが現れて、地元のですね、小学校でしたっけ、
はい、
はい、何小学校だった、日吉小学校、
若宮南小学校、
若宮南小学校のですね、何か廃校になった跡地をなんか頑張ってなんかやろうとしてるんだということで、なんか勉強したいのですと言って行き来していたのが初めてのことなんですよね、うん、
なるほど、うん、その頃のことをよく覚えてますか。
覚えてます、すごく覚えてます、
うん、
もうなんか隣の芝生が青すぎて。
なるほど、ね、なるほど、
そう、自分の、まあ、してた町と比べてってこと。
そう、なんか対話で町を作るってどういうことなんだみたいな、
うん、
なんか至る所で何かやってるとぶつかって痛い痛いってなってて
結構ね、いろいろ苦労もされてて、ね、
なるほどなるほど、
そんな中で対話でってどういうことなんだろうっていう、だからもうどんなに芝生が青いのかっていうのを見にしょっちゅう行ってました。
なるほど、まあ、その、まあ、学びに行くというか、
うんうん、
刺激をもらいに行くというか。
そうですね、子どもたちがどんなに多くても10人ぐらいしかここのエリアではもういないんだっていうことがその当時見えていたので、そうなった時に何かあったらどうするんだろうとか、
うんうん、
私一人になってここでのなんかお祭りとかどうやってしていくんだろうとか、うん、なんか本当に漠然とした、
うんうん、
維持するってどういうことなんだろう、そう、だからなんかでも基本はやっぱり子どもたちとここでの記憶を残したいっていうのがベースだったんですよ、
うん、
なんかそれってもし子どもたちがいずれこの場所を出て他の場所に行った時もそういった感覚って他の場所でも残せるなと思ってて、
うんうんうん、
自分の住んでるところがどんなに人がいなくて寂れてきたとて、でも私が住んでたとこっていいとこだったよねって、それさえ残ればいいかなって思って、だからなんかそういった記憶だけなんかこう残せたらなっていうのが根底にはあったから、
うん
うん、だからそこはずっとブレてないんですよね。今子供たちが成長したとて自分が関わることに関してはそこはブレてない、
うん、まあ、それが、まあ、年代的に言うと十数年前とか
2011年からスタートしてます。
じゃあ15年前か
10年前とかですね、
うんうん、
で私は多分もうちょっと後に会っていて、
後ですね、
ね、能型の
18年、もうちょっと後か、20年とか
20年ぐらい、なんかコロナ前ぐらいか、
うんうんうん
うん、能型市ってありますけど、あそこの、はい、まあね、うん、いわゆるシャッター商店街ですが、
そうですそうです、
その中でポツンと佇んでる舞子さんに会ったみたいな。
そうなんですよ
まあ今今日ね、お呼びしてるボタンオーナーっていうのもボタンっていうね、
そうですそうです、
まあ、いわゆるお店というか、うんうん、カフェというかお名前ですけど、
はい、
能型に関わり始めたきっかけって何なんですか。
能型に関わり始めたきっかけはですね、やっぱ活動してるといろんなところで出会うわけです。それでこれは山口さんにお会いして、うん、なかったらもしかしたら私は能型に行ってないかもしれないけど、
そこにルーツが
ある山口さんのところに行った時に、うん、あ、そっち界隈だったらねって、
うん、
能型にねこういう人がいるよって教えてくれたんですよ、
はいはいはい、
うん、それで行ってみたらいいよって、それでどうやってその人に会えるんだみたいなところからスタートして、それで少しずつつながりが、まあ、なんか自然とというか 別のとこで知り合った人が実はその人の同僚でとか、うん、なんかそういったつながりご縁で導かれて直方の人たちといろいろ活動をさせてもらうようになったんですよね、うん、
なるほど。
そうそう、あのすごく直方の商店街好きなんですよ、うん、真っ暗で誰一人人が通ってなくて、猫すら通ってないっていうあの幻想的な商店街が大好きなんですよ、
うん、
でもそれってなんでかなってずっと思ってた時に、なんか自分が大切っていうか好きだなって思うところが多分なんか人との関わりももちろんそうなんだけど、そのもうちょっと先にあるものみたいな、その土地が持ってるものみたいなところにすごく自分はこう触れるんだなっていうのがここ最近なんかなんとなく分かってきた。
うーん、僕もね実は直方の商店街大好きでね、
うん
まあ、それこそあの当時ね僕も舞子さんが いたし行って、
うんうんうん、
そうすると寂れてるんだけどなんか品の良さ僕感じるんですよ、うんうん、
なるほど。
そうなんです。
なんかね帽子屋さんがあったりとかさ、うん、靴屋とか洋服屋さんがあってね、昔はすごくこうやっぱりこう経済的にもね、
う
ん、あのあるいはちょっとこうなんとかな品があるっていうか ねその感じをすごく受けて、うん、なんかいい街だなって思ったりするんだよね、
うん、なんか直方って、まあ、筑豊エリアっていうところにあるんですけど す,、ねうん、すごくなんか面白くて筑豊っていうエリアって、うん、なんか各エリアこう色というか熱量というかこう流れが違うんですよ、うん、で直方ってちょっとスンってしてるんですよ
まあまあいわゆる例えば田川とか飯塚とはまたちょっと違う感覚ありますね。
なんかちょっと違ってスンってしてるんですよ、うん、で一番直方の町がなんとなく私的にはあの流れがいいっていうか、
うん、
すごく歩きやすい町だなっていうのがあったんですよね、うん、だからボタンを作る時はやっぱいろいろこう考えたんです。自分の住んでる宮若からしたら飯塚でもいいし、うん、どこでもいいけど駅があるところでどこかなって思ったらあの場所だったんですよ、
うん、
ちょっとボタンっていう名前が何度か出てきてるけどさそこは一体何なのかっていうのをちょっと聞かないといけないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうねボタン、う
ん、ボタンって
などんな場所な何なんですか。
何なんでしょうね、今はコミュニティのスペースと、うん、あともともと手芸屋さんだった店舗をちょっとこう綺麗にさせてもらって、ねうんコミュニティのスペース、以前はバーもやってたんですけど、うんうん、今はもう個展したりとか、まあ、何かこう集まりの時に場を開いたりとかそういった感じでしてて、その店舗の奥に、一軒家、昔の商店街ってお商売しながら、
うんうん、
あのご自宅が裏にあるとか、うんうん、2階に住まわれてるとか、うんうん、なんかそういったあの空間で、その奥の続いてる場所で民泊もしてるっていうよう なんか滞在型の空間に今しています、
うんうんうん、じゃあそのボタンっていうのはもともとそういう洋服屋さんだったからっていうのが由来なんですか。
あ名前、
ね
うんうん、そうそう、手芸屋さんだったっていうのもあって、あ手芸屋さんね、うん、そうそうそうあって、まあその手芸屋さんの名残もこう残したいなっていうのと、あとフランス語でつぼみっていう意味があって、
うん、
なんかこの場所がに集まってくる人とかが何かこう表現することによって少しずつ膨らんでって花が開いていったらいいなと思って、なんかそれも空間もしっかり人もしっかり、ここに来てくれる人がこう花開いていける場所になったらいいなと思って、
いい、ね
はい、ボタンつけてます
いやあのね、聞いてる人にぜひ行ってほしい、すごい素敵な空間なんですけど、うんあのね、僕はたまたま、ね、デザインされた、ね、たまたますごい仲いいんだけど、うん、お話よく聞くんですけど、あの舞子さんがねザーって書いたこうなんかスケッチというか、
うんうんうん
ね、あのラフな、まあ、落書きって言ったら失礼だけど、うんうん、絵があって、でそこになんかいろんな思いが散りばめられていて、
うんうん、
でいろいろ見ていくとね、その通りにできてるんです、そのボタンっていうお店。
なるほどね、
すごい素敵な、
うんうん、
なんかそのあのスケッチが僕はすごく大好きで、
ありがとうございます。
描いた世界観をこうちょっとトレースしていってる感じ、
ね、まさに世界観っていうか、だから、ね、こう図面とか、ね、なんかパースとかではなく、うんうん、なんかかなりこうねいろいろ描き殴ったような
そうですね、
いろんなねイメージがあるんですけど、
う
ん、
そうですそうです。あれはまあこういった感じにしたいなっていうのと、 あとやっぱりあの大家さんの人生を結構ヒアリングしたんですよ、うん、その娘さんにお借りする際に、うん、あのまあ娘さん自体はこれ貸すとか貸さないとか考えたことないみたいな感じだったんですよね。
もともと空き家で
そうです
あったんですかね、
うんうんうん、だからそのどうしたらいいか分かんないみたいな、貸したくないとかもないけ ど,
そんなこと言われるなんて想像もしなかったので、
そうそうそう ここどうすんのみたいな感じで言われて、うんうん、あそれだったらとりあえずお掃除しようかなみたいな感じで、うん、お掃除させてもらって、うん、でその中でいろいろやっぱ出てくるんですよね。その大家さんが何をされてた方で、どういったことが好きで、うん、どういう人格だったのかみたいな、うんうん、それをずっとこう紐解いていきながら、音楽が好きだったり絵を描くことも好きだったり、結構旅行もあのヒマラヤとかそういった秘境って言われるようなとこに行ってたりとか、うん、それをなんかこうずっと旅行記みたいなのを自分で書かれて製本されてっていう、そういったものがいっぱい、その大家さんが捨てなきゃねって言ってた、うん、家のガラクタの中にいっぱい散りばめられてたんですよ。
なるほど。
なんかそれを一つ一つ整理して紐解いて、うん、何ができるかなと思った時に、その大家さんが旅行されたりとかそうやって見てきたような町をこの中に一つ作ろうって思ったんです。
うわ素敵な話。
それでボタンは小さな町っていうイメージで作っていて、そこにあと大家さんが読んでた東山魁夷の本だったりとか、そういったところから言葉を抜き取って、それに近くなるような形でイメージをどんどんこう作ってったっていうような感じなんですよね、うん、だから空間的にはその室内っていう空間なんですけど、私の中ではもうあそこは屋外で、石畳をリバーサイドにカフェがあって、その奥に宿があるっていう、そういったその流れを作って、そのちっちゃな町から直方っていう大きな町につながっていくっていうような一連の流れをこうずっと自分の中で紐解いてったっていう感じなんですよね、
うん、すごい面白
いプロセスですよね、
うんうん、
なんかあれですね、あの、まあ、おそらくね麻衣子さんはその家を見た時に、うわなんて素敵なんだろう、なんか私が何とかしなきゃって多分思ったと思うんだけどさ、どっちかというとお家の方が麻衣子さんにきっとこの人だったらなんかやってくれるんじゃないかっていう、なんかそういう呼ばれ方をしてる感じありますね、今の話
聞いてると確実にね呼ばれたって思ってます
まあでもね本当あのねかつては本当、ね、飲食店的にもやられていたし、うんうんうん、あのそこでいろんななんていうかな、まあ、勉強会っていうかね、うん、スクールみたいなことやって、やっぱそこからいろんなものがこう誕生したりっていうのもね、この何年かで動いてるし、うんうん、まあ、今は実はちょっとそこを受けてね、私も仕事で関わらせていただいて、うん、またちょっとね別のアプローチで今商店街、うん、新しいことやっていこうみたいなことをしてるので、うん、まあ、ちょうどね直方駅 JR の駅降りて、うん、もうそこからすぐアーケードがあるので、うんうん、あのまあね、ボタンがあるのは古町かな、
古町
って言ってちょっと歩いたところになりますけど、はい、うんうん、あの辺り本当なんかね、あの確かにお店はそうね多くはないですけど、うんうん、でもやっぱね頑張ってるお店もいっぱいあるし、うん、なんかすごく雰囲気が良かったりするので、うんうん、ぜひね、うん、僕も直方行ってたまにお酒飲んだりもしますけど、はい、いいお店も結構いっぱいあって、うんうん、楽しいですよねみたいな街なので、はい、まあね、まあ、ボタン、まあ、ちょっとね空いてない日もあったりはしますけど、うんうん、なんかご連絡いただければね、はい、少し中も見させていただけるかもしれないんで、
はい、宿泊もできますので、
あ、そうですよ、宿泊はね、はい、調べていただければ、何でしたっけ宿泊の場所、
防覚案、
そう、
忘れて覚醒するよりです。
はい、ここからは若葉の芽のコーナーですけれども、はい、まあ、いつものように、うん、若葉のね新鮮な初心者の目線から、質問や疑問を投げかけてもらうコーナーです、
はい、
今日の若葉も、竹熊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。清水さんが活躍されてらっしゃる直方なんですけど、直方、はいはい、に行ったらここに行っとけっていうような、はい、こうおすすめの場所などありますか。
いいですね、はい、ね、もう恩賀川河川敷一択、
一択、
一択なんだ
一択、あの 恩賀川と福知山の風景は、うん、多分変わってない、
うん、そうね、
うん、かなと思ってて、なんか誰しもがあそこに行くと懐かしいって、それが能型の人じゃなくても、うん、なんか懐かしいよねっていう、そのなんていうの、感覚に陥らせてくれるところ、恩賀川河川敷ぜひ行ってもらいたい
ありがとうございます、は
い、いやいいですね。
そうですね、ドライブとかで、
はい、
ぜひ通ってみたいと思います、
はい、ぜひぜひ。
なんかね、あのほら、景観10年風景100年風土1000年みたいな言葉がありますけど、
いい言葉だね、俺知らなかったな
あのやっぱね、山とか川とか、まあ、海とかね、うん、僕もなんか例えば僕中川ですけど、山越えてって佐賀川に行って、うんうん、あの吉野ヶ里あたりをこうバッて、うんうん、山から見た時に、うん、なんかこの風景って弥生時代と一緒なんだろうなみたいな、うんうんうん、なんかね、弥生時代知らないんですよだけどなんかそういうもの感じたりしますよね、うんうんうん、なんかそういうこうね、普遍的なものってやっぱね、うんうん、なんか感じるところがやっぱ結構至るところにあるなって気がしますよね、
うんうん、と思います、うん、面白いです能型の街は
ぜひ、
はい、ぜひ
遊びに来てください、
はい
はい、ということで本日のゲストは、ボタンオーナーの清水舞子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。そして来週のゲストは、はい、株式会社いとしの糸島代表取締役社長馬淵隆さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、または YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。